おはようございます。8月18日月曜日朝起き抜けに収録しています。今日なんか起き抜けにすごいこうブワーって言葉が頭の中に入ってて、ちょっとそれを話していこうかなと思っています。ちょっと久しぶりに撮るんですけど、すごいここ数週間いろんなことがあって、一番はラリトブール企業塾の一期が7月末に終わったんですね。で、すごくこういろんなことがあって、この、3ヶ月間のことをこう振り返ってたんですけど、シンガもラリトブール企業塾も私にとってはこれ以上ないくらい根本的な平和活動なんです。で、ラリトブール企業塾はシンガをこのね期間内ずっと行っていくっていうのをベースにしていて、シンガができたからこの企業塾も生まれたっていうようなものなんだけど、やっていただいた皆さんにとってはどういった内容かはね、体験していただいているかなと思いますが、で、私が幼い頃からこう惹かれてやまない人物というか、ある種の人物たちがいて、で、そういう方々って例えばイエス・キリストとかブッダとか、もっと近い世代で言うならばマザー・テレサとかガンジーとかジョン・レノンと小野陽子とか、でそういう方々に惹かれてやまないんです。で、彼ら彼女たちは愛を体現したり、人々を癒したり、平和活動を行ったり、そういった活動を行っている人たちだったんですよね。で、私も高校生の時、中学からキリスト教系の学校だったので、毎日朝礼拝があって、聖書を読んで賛美歌を歌うっていう、そういう生活を6年間ね、行ってきて、で、身近に聖書があったし、歌が、賛美歌があったりとか、で、愛っていう言葉をなんかやたらとね使うし聞いてきたんですよね。で、全然自分にとってこうハードルの高いこう言葉でもなくなっていて、なんかすごく愛っていう言葉をとても身近に感じるような10代を過ごしていました。で、この自分にとってはとても勝手なおこがましいんだけれども、勝手に私自身はすごく近しく感じて、同胞というか、なんともおこがましいんですが、すごくね仲間のような感覚があったんですね。で、自分も同じようなことをやっていくっていうのはもう初めから決まっていて、で、大学卒業と同時にいろんな活動を始めていくんですけど、高校生ぐらいからね、その種がこう発芽し始めて、自分の動きとしてはネパールに行ったりとか、いろんな方との出会いによって自分自身で活動を始めていくっていうことが流れが始まっていったんですね。で、私はその大学卒業後に自分で始めた NPO で、そのネパールで出会った女性たちで人身売買の被害を受けて、そのサバイバーの女性たちと共に活動してたんですが、その 人身売買ということが起きた後の対症療法のような形でずっと活動を行っていて、でなんかね、焼け石に水の感覚っていうか、こう穴の開いたバケツから水がこうドボドボとこうこぼれ落ちていて、そのこぼれたものを手ですくってバケツに戻すみたいな、なんかそんなあのような活動をしていたなってその当時から思っていたんですね。でそのバケツの穴を塞がなければいけないって、そうじゃないとずっとその流れ出てくる水をすくい続けて戻すっていうこの、あの作業を繰り返しやらなきゃいけないっていうのを感じていて、でそのネパールで起きている事件だったりとか、まあ、世界で起きている紛争とか戦争とかいろんな出来事って、もともとはその人間の内側から起きていること、人間の内側に起きているさまざまなあの内側の葛藤とか不安とか恐れとか比較競争の意識だとか、そういったものがバタフライエフェクトのようにして順番にこう大きくなっていって、それが人々のこう言葉とか行動とか振る舞いとか何か表現だったりビジネスという形だったりアート作品なんかいろんなものにこう変換されていって、それがブワーってバタフライエフェクトのように大きくなっていって、ある種あの極に触れた時に紛争とか戦争とか大きなこう何かしらの社会的な問題として表出されていく。でも一番最初に起きているのは人間のその内側意識の中でそれが起きているっていうことに、私はなんか深いところではすごく気がついていて、で、あの20、26歳の時に起業して自分でそういった活動を始めたんだけれども、33歳くらいの時になんか私自身の中でもそれがこう極に触れたんですよね。その当時は私は社会起業家としてなんかすごく注目されて、今思うと注目されていたし、すっごくいろんな方の助けが入っていて、でとてもあの活動としては順風満帆に外側から見たらね見えたと思うんだけれども、私自身の内側でも何かが極に触れたんですよね。で、まあ、そのタイミングでシンタと出会う、夫のねシンタと出会ったっていうこともあって、なんか私の中のなんか人生の第一章がそこで終わってまた始まったっていう感覚がありました。でその内側に着手するんだっていうのが始まったのが、その私自身でも極に触れた33歳くらいの時で、この外側に起きた問題に いじるのではなく、そして誰か他人をいじるのではなく、私自身が私自身に着手していくのだっていうことを決めたのが、まあ、33歳くらいの時でした。で自分自身の内側にこう潜っていくという体験を深く、まあ、重ねていく中で、日々のね瞑想の実践とか自分自身の内側のその内観をね深めていく流れの中で、まあ、シンタが私の人生に現れてきたんだけど、で彼はあの本当に私から見た時にものすごく平和な意識状態で、ちょっとあの私が今までの人生で生きてきた中で最もあのそういった平和な意識状態の方だったと思います。でこれまでのね歴史上いろんな方がいたと思うんだけども、なんかあこんな人生きて人間でいるんだっていうぐらい私は本当にねあの感動したんですよね。で彼がなんか私はその彼がねなんか愛と平和とかって言葉にして歌っていなくともそれをもう体現してたんだよね。でその源にあるものが何なのかってもうすぐに 感じさせてくれたんだけど、彼はね、その自分自身の内側から無限に湧いてくるその創造の泉と直結していて、でそれは音楽という形でこの世界に無限にこう表出させることができていた。だからまあなんか旗から見ると、まあ、その当時から彼はなんかすごい天才気質みたいな感じだったし、まあ、今あの音楽の世界で活躍している、まあ、いろんな方々がいるんだけど、彼らと一緒にお仕事を、ね、ナチュラルに、まあ、すでにしていて、なんかもう成功の路線にこの社会のこのなんかこの世界のね、あの成功の路線にガーンって乗ってたんだけど、もう全然目もくれなくって、で自分自身のことをやりたいって言って、まあ、その仕事から離れてロンドンに半年行って帰ってきたタイミングで私が出会ってたんだよね。で彼自身もなんか禊を終えたみたいな、なんかこうすっきりした状態だったし、私もなんかねある種こういろんな禊を終えたタイミングでなんかふっと彼が現れて、出会ってすぐに意気投合して、まあ一緒に暮らし始めて、なんかいろんな、まあ、公私ともにパートナーっていうような状態になってるんだけど、うん、でとにかくその彼自身がその自分自身の内側の創造の泉とグッてつながって、それをこうずっと常にこうこの世界に生み出し続けることができていることが、一つのそのなんていうのかな、ものすごい平和な状態で生きているということと、なんかね裏表にあるというか、もう表裏一体というか混然一体というか、そこがなんかすごい肝だなって思ったんですよ。で私はなんかその企業塾っていう形に今なったけれども、まあ、想像するっていうことですよね。この自分自身の内なる神と内なるもう無限の創造性とガーってつながって、そのそれをこうこの世界に表出し続けることができている時、人間はもう本当に平和な意識状態でここに存在することができる。もうそれは愛そのものでここに存在することができるっていうふうに言い換えることもできるし、もう誰かとあのこう比較競争の中にあって、誰かよりも秀でなければいけないとか、そういったあの意識も全くなくて、ただただ自分自身を無条件の愛でそのもので、無条件の愛で満たすとかではないんです、無条件の愛そのものでただここにいるっていう、そういう人が放つなんかものすごく平和なバイブスっていうのかな、なんか平和なそのなんかこう雰囲気が、まあ、彼はもうその当時から満ちたんだよね。いつからそうなったのか分かんないんだけど、私が出会ったのはちょうど9年ぐらい前だから。で私はなんかこういう人、人間で今この世界に生きているんだってことに本当に嬉しくなって、私も結構その当時本当にあのいろんな人たちに囲まれて生きていたから、結構人間はもういいやってなんかこの人生の中で会うべき人間の数にはもう達したんじゃないかってその時実は思ってて、そのぐらいものすごい人々と毎日出会っていたし、なんかその当時あの講演会とかね、いろんな場所に呼んでいただいて、いろんな場所で喋るっていう、何百人とか何千人を前にしていろんな場所で喋るってことを行ってきて、でなんかちょっと一旦ね、その当時その瞬間ではもう私人間はもういいやって思ってたんですよね。で身体に出会って、で一旦ちょっと引き上げようと、ちょっと自分自身に潜りたいし、私自身もその誰かの心を癒したり、誰かのこう例えばネパールの女性たちのに向けて活動していくっていうことを一旦ちょっと休憩して、私自身が自分自身と深くつながり直すっていう必要を感じて、 で、私自身がなんていうのかな、人間としてその生きるだけでその体現者となれるように、自分自身の創造の泉とつながりを深めていこうっていうことで、2016年頃に私は全部のあのお仕事を一旦休憩して、そして埼玉の奥武蔵の、あの、まあ、新太の実家の近くだったんですけどに引っ越しをして、二人で暮らしながら、今のね、シンガの原型となるようなことをね、ひたすらに祈りのように毎日毎日行っていたっていうことがありました。で、あの、シンタがね、日々こうピアノをうわーって弾くんだけれども、家の中で、でそこの中で私自身もこう声をね発していくっていうような、歌とも言えないような、とてもプリミティブな人間のその内なる声をそのまま出していくみたいな、そういったことをね、あの、ずっとずっとひたすらに行ってました。でそこから、あの、その中でこう、あ、ここって思うね、なんか歌の尻尾みたいなところが出てくるんですよね。でそれが、あの、歌になって作品化して外に発表するみたいなこともやっていたんだけれども、ほとんどの音は、あの、自分たちの中だけで、あの、留めてあるっていう状態だったんですよね。それが、あの、まさかね、まあ、シンガっていう形で昨年の7月から活動が始まったんだけれども、その、そうやってこう日々自分自身の声を発していくっていうことを行うことが、どれだけ自分の内側とつながるかっていうことを私がね、体験していったっていう、でその中でちょっと言葉にならないような、ある種のこう垣間見のような体験があって、で、まあ、それが、あの、それについて語るってことはこれまでしてこなかったんだけれども、昨年7月にシンガっていう活動を始めるときに、あ、それについても私は語っていくことができるし、なんかそこをこう、なんていうのかな、語るだけではなくて、みんながこう体験できる、でその体験を自分の内側に常にこう震わせ続けながら、通奏低音のように響かせながら、こう生きていくってことができるっていうことを、なんかみんなに伝えて、それをみんなが体験できるようにできるっていう感覚が来て、ようやくね、昨年の7月にシンガっていう名前も、あの、ぶわっと、あの、突然ね来たので、活動が始まったっていうような流れになりました。なので、もう話を一番最初に戻すと、シンガとかラリトプール企業塾っていうのは、私にとってこれ以上ないぐらい底を打った、これ以上根本的なところに着手できないほどに、あの、一番の底を打った私にとっての平和活動です。だから、なんかとてもおこがましいことかもしれないけど、その歴代のさまざまな愛を説いたり平和活動を行ってきた方々のなんかこう意思を継ぐような気持ちで私はやっているし、例えばブッダとかイエス・キリストが生きていた時代はできなかったことを、今テクノロジーを使ったり、例えばインターネットを使うことで、より広く、あの、伝えることができるような、今の時代だからこそできることをやっていこうと思うし、うん、やっているつもりです。で、やっぱ ぱり企業塾をやっていく中で、まあ、3ヶ月間だったんですけど、1期は25名の方がね参加してくださっていたので、本当にさまざまな人間の姿というものをね、私自身にも皆さんによってこう感じて見せてくださって、で今この例えば日本でこう飢えてこう動けなくなってとかね、もうなんかこう傷ついて体にうじが湧き道に倒れているみたいな、そういうことって日本では起きないと思うんだけれども、でもこの人間自身のその一人一人の内側に小さなそのなんか種みたいなものをやっぱりみんな持ってて、内側にそれを持っているっていうような方はねたくさんいらっしゃるんだなっていうのをねすごく感じたんですね。なんかこう古い傷があると内側にあると感じている方がいたりとか、なんかすごく体は別にこう貧困ではないし、こう欠乏栄養がね足りてないっていうことはないとしても、内側に何かすごく欠乏感とか貧困を感じている方とかね、でそういうものを何か外側から埋めるのではなくて、自分自身でそこを見ていってあげる、傷はもう癒えてるんだってことに気がついてあげたり、私たちは何も足りてないわけではないってことに自分自身で気がついていってあげる、それを私もねどうやったらそれってできるのかって分からなくて、でその自分自身で内側に着手していくっていうことが、私がさっきお話ししたようなバケツの穴を塞いでいくっていう一番根本的な部分に着手するっていうことなんだけど、それを誰かの手でこう塞いでいくっていうのは本当にそのなんていうのかな、穴の方が多いから人手が足りなくて、だから自分で自分のそのバケツの穴に手を当てていくっていうことが必要になってくるわけですよね。だからその一人一人が自分で自分に着手していく、でその穴を埋めていくっていうことの手法の一つとしてシンガーがあるし、もうこの世界にいろんなやり方がある、いろんなことをねさまざまな角度から取り組んでらっしゃる人がいると思うんだけど、私たちはシンガっていうこの声を発して瞑想していくっていうこの一つの手法が、その内側にあるさまざまな傷とか欠乏感みたいなものに手を当てるっていうことの一つのやり方としてね提案させていただいているものになります。でこれをやっていきながら、その自分のそのなんていうのかな、傷に手を当てていくみたいなところって結構ねなんかその虚像みたいなものだったりするんですよね。本当はないから、でそれを思考で作り出してちょっと遊んでいるみたいなところがある。でそこからも抜けて、じゃあ次は何をしていくかって言ったら、自分の内側の本当にもう常に湧き出続けて永遠に止むことのないその愛の泉にダイブしていくっていうことで、それがその創造、この世界をクリエーションしている創造主と自分自身が本当は一体であるということに気がついて、その創造の海から川のようにこうつないでいって、この世界にその無限に広がる創造の海、創造の 海から水を引いていって、この世界に無限に自分が愛を表現していくっていう、それは想像していくっていうことなんだけど、だから私はこの企業塾っていう名にしたことがね、すごく絶妙にね、本当に良かったなと思っていて、何かをこの世界に生み出していくってことなんですよね、最終的には。それが愛の行いであるっていうことだから。で、何かを生み出していくっていうのは愛そのものなんだって私は思っているんです。で、私がね、その9年前に新谷に会った時、彼はね、その本当に無限に生み出し続けられる、その音楽の、彼の場合は音楽っていう形の出口をしてるんだよね、一番多分大きなも出口が。で、それ以外にもめちゃくちゃいろんな才能があるんだけど、でもそれはその内側の創造の海とつながってる時に、あの自然なこととして、その様々なあの形でその才能としてね、表出していく。でもその音楽としての出口がもうめちゃめちゃこう、なんていうのかな、大きいというか、しっかりしてるんだよね。で、そっからフィューってこう、なんか絵の具のチューブをビュッてやるとビュッて出てくるみたいな感じで、もうその無限にそのチューブが、あのチューブの息はね、止むことがなくて、ずっとビュービュービュービューってこう、ただ絞れば出てくる、絞るっていうかね、ただ出てくるみたいな感じで出てくる。その姿を見てると、なんかそういうもんだな、そういうものなんだなっていう感じがしてきて、私もなんかあの歌をね、このようにしていつの間にかやり始めて、で本当にこの自分の内側の、あの内なる声を外に響かせていくっていうことの、この幸福感ってものすごい深いものがあって、オキシトシン的な、あの静かな喜びがあるんですよね。で、何かを達成したとか、なんかそういうものでこうアドレナリンがブワッて出るような喜びではなくて、すごく静かで深くて、ずっと長く続いていくような、こう平和な喜びがあるんです。で、この感覚にいる時に本当にね、全然こう自分をジャッジしないし、自分をジャッジしないってことは他人もジャッジしないっていうこと、無条件の愛で自分を見続けることが自然なこととしてできていて、だからなんかこの世界にこうただ存在するっていうだけなんだけれども、その平和な意識でこう生きて いられるんですよね。だからそれが、その自分の内なる無限の創造の海とこう愛そのものとつながって生きてる時に自然と行われること。だからその状態にいる時、人はとても創造的で、何かをね、作りたくってしょうがなくなるんだよね。だから私はあの企業塾っていう名前でこの活動を行っていることが、なんかすごくね、しっくりきた。この大人になるとこう、やっぱりこの今のね、現状のこの世界だと、経済活動を行っていくってことも含めてのクリエーションっていうのがすごくやっぱり効いてくる、とてもあの大事になってくるから。で、その経済活動とか、そのなんていうのかな、まあ貨幣経済の中で生きているから、その循環も含めてのクリエーションっていうことができることによって、本当に私たちすごくあの自由に、なんていうのかな、この物理的にもとても自由が増していく、なんか内なる平和でだけではなくて、この世界で瞬時に、まあ、自由にこう生きていくっていうところにこう入って、 で、そうなった時にその内側の平和っていうのはもっともっと深まっていく。だからやっぱり大人になって、この純粋にこう内側から出てくるこう想像をこうしていくっていう中で、なんていうのかな、それを続けていくっていう時に、その起業していくっていうことはとてもなんていうのかな、植物的なんだけれども、なんかね、とっても大事なことだなって思っています。だから子供のようにね、純粋に表現していくんだけれども、それを経済活動と結びつけていくということを恐れずに、大胆にまっすぐにやっていくっていうのが、このね、ラリトブール企業塾の中でやって推し進めてね、いることです。で、それを実際にやっていっている方もね、もちろんこの3ヶ月でね、できるっていうのは本当にすごいことだなと思うんですけど、いらっしゃいます。で、ブログ書いてくださった企業塾のね、受講生の方もいらっしゃったから、ちょっと近々シェアしていったりとか、皆さんがどんな体感をされたのかっていうのも、ちょっとゆっくりシェアできたらなと思ってますので、はい、私がね、私が見た企業塾だけではなくて、体験した皆さんの声もちょっと近々シェアしていきたいなと思っております。でね、2期が始まるのが9月8日です。で、この2期はちょっとね、もうこれは最初で最後の内容になりますが、シンガ OS というちょっと一番大きいシンガのプログラム、181日間毎日新しい楽曲でシンガを行っていくという、そういった巨大なプログラムが生まれて、で、このシンガ OS 単体でも体験していただけるんですが、ラリトプール企業塾2期ではこのシンガ OS を搭載する形で企業塾を行っていくという、だから6ヶ月間ですね、181日間まるまる半年間やっていくという内容で、これ以上ない密度の企業塾をやることになりました、はい、なので今回受けていただいた方はもう本当に強制的にというか、本当に強制終了してこれまでのあり方を、そして強制再起動させていくっていうようなものになります。だから本当にもう自分の人生を根本的に変えていきたいっていう方とか、もういよいよ本当に自分自身を生きていくって腹を決めた方は、ぜひご参加いただけたらと思います。で、私たちがこの約ね9年間で紡いできたさまざまな楽曲、どこにも発表していないもので、ものすごいパワーがあるものがいくつかあるんですけど、それも例えば1時間単位のものとかもあるんだけど、1時間半とかね、40分とか、まあ、そのぐらいの長めのものがあって、それは段階がこう進んでいったタイミングで投下されますので、ちょっとね、すごいなんか滝に打たれるような瞬間とかも、結構びっくりするような音源とかもあると思うんだけど、もう共にね、内側のものを燃やし尽くしたり、滝に打たれて流していったり、もう全部もう終わりにしていっていただいて、で、新たに自分の人生を始めていくのにふさわしいような、さまざまな楽曲、音源用意してますので、一緒にご自身の声をね、響かせていっていただけたらなと思います。私自身もこの9年間の中で内側に潜りながら、さまざまなその自分の内側に潜むいろんな声とね、 対峙する瞬間がありました。でそれを自分自身で声を発することによって滅していったっていうような体験が自分の中でもありました。でそうやってどこまでもどこまでも自分自身を深めていくってことがねできるんですよね。でそうやってどんどんどんどん開いていってそこを打つっていうそういう体験を何度も何度もしていって、でそこからまだまだ広がる世界ってあるんですけど、それは本当に一人一人に待っている。それを一人一人で深めていくための一つのこうはしごをねかけていくみたいなことで、私たちはシンガーっていうものをねやってるので、これからも私たち自身もここからまた新たな音源とか手法とかティップスとかね、そういうものをシェアしていけたらと思いますので、はい、これからも進化してし続けていくかなと思います。である種のまあ、シンガーオーエスはある種の一つのこう私たちのこの9年、まあ、9年間の歩みの一つの集大成としておきますので、いやぜひここでね、なんかこう人生を交差した私たちと出会ってくださった皆様の中で興味をね持っていただいた方は受け取っていただけると嬉しいなと思います。はい、ということで今日も、良い夏の日をお過ごしください。聞いてくださってありがとうございました。じゃあ皆様も今日も素晴らしい日になりますように。いってらっしゃい。バイバイ。